ハレルヤ、手を挙げましょう。主を感謝します。主、あなたの素晴らしい愛を感謝いたします。主、あなたが私たちを最初に愛してくださったことを感謝いたします。主、私たちがあなたを愛したわけではない。主、あなたが私たちを愛しました。主を感謝します。主、今日もあなたの愛を信じます。あなたの恵みを信じます。主、あなたの憐れみを信じます。あなたの癒しの力を信じます。主よ、主よ、あなたのすべての恵みが私たちに与えられることを感謝いたします。主よ、主よ、あなたの恵みをもう一度私たちは今日受けることができることを感謝いたします。大胆にあなたの臨在に、施政所に入れることができることを感謝いたします。イエス様、あなたの血潮を通して私たちはあなたの臨在に入り、恵みと憐れみを受けることができることを感謝いたします。主よ、主よ、今日もあなたの御心がなりますように、あなたの計画がなりますように。主よ、あなたが私たち一人一人に与えたいもの、私たちを受けます。主よ、あなたが今日私たち一人一人に語りたいもの、主よ、それ全部聞きます。主よ、聖霊様のパワーが今日この場所で動いていることを感謝いたします。主よ、主よ、いろんなドアが開いていることを感謝いたします。主よ、あなたの栄光のいろいろな現れが私たちの人生に来ることを感謝いたします。主よ、あなたが勝利しました。イエス様、あなたが勝利者です。イエス様、あなたが王です。あなたが主です。イエス様、あなただけを礼拝します。主よ、感謝いたします。主よ、このトランスフォーメーションのシーズンを感謝いたします。主よ、いろんなもの変化が起こることを感謝いたします。神の国の栄光が次のレベルに行くことを感謝いたします。主よ、主よ、あなたの増加の油注ぎを感謝いたします。勝利の油注ぎを感謝いたします。主よ、イエス様、あなたの知恵と知識を感謝いたします。成功するパワーを感謝いたします。主よ、イエス様の皆によって感謝します。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン。5人にハイファイブして、主は良いお方だよと言ってみて。ハレルヤ。ハレルヤ。アーメン。皆さん感謝ですか？で、教会は、私たちのためじゃないんだよね。アーメン。半分ぐらい、ね、よく、ね、ずっと教会というものは当たり前、最初では主の臨在でスタートした。なんで彼らみんな主を賛美してたの？主を賛美しながら、主を礼拝しながら、主に感謝をしながら、そこで主の栄光が入ってきた。それがペンテコステの使徒の働き2章で見えるものね。でも彼らは何かちょうだいって言ってなかったわけ。主に言われたのは待ちなさいって言われただけ。でもその待ちなさいというものは主を礼拝、主に賛美する、主に感謝する、それを彼らがずっとやってた。そして突然天から主の栄光が入ってきたわけ。アメン。だから今年みんな自分の祈りの時間もね、当たり前これチェンジするのが時々難しいんだよね。自分のために祈るか、それとも主のために祈るか。だから絶対私たちは今日天国に入ったら、でパウロもね、まだ生きてる間第三の天パラダイスに入ったわけ。そこでパウロは多分そこでね、いろんなもの言わなかったと思う。彼の、ね、短い証だけど、彼を説明したのは、私はいろんなものを説明できないっていうわけ。みんなに見たもの、聞いたもの、それも一つの知恵なんだよね。主の臨在をちょっと行き過ぎてしまうと、そんなに人にシェアするのがね、難しいのもあるわけね。でも彼は何、啓示を受けたの。みんな啓示って言ってみて。ということは天国に入って、パウロもそこに入って、そこで彼が受けたのは何、啓示を受けた。ということはそこに入って何かを言わなかったみたい。 そこで主からの啓示を受けた。アメン。で、だから主との交わりで私たちはいつも、あ、これ私はいろんな必要なものあるけど、でも主は全ての必要を備えると約束したから私は主を信じます。それで祈りスタートするとちょっとリラックスするわけね。そしてイエス様教えたように、自分が祈る前にも私の願いをもう聞いてんの。言葉言った時に主が聞いたわけだ。いきなりびっくりしたわけではない。もう分かってるわけ。私たちの人生、私たちの心、何回も求めてるもの、それがピュアであれば、主の御心であれば、神様はそれ答えるわけ。アメン。だから今年は私たちは願い事で止まってはいけないの。アメン。私たちは主の臨在を探し求めなきゃいけない。ということは、主の臨在に入ってそこでノックしなきゃいけないわけ。ドアが開かなきゃいけない。イエス様はただの教えではない。ただのキリスト教が何か決めたこのようなイエス様ではない。イエス様は生きておられる方なの。イエス様は私たちと一緒にずっといたい、願ってるわけ。アメン。主はいるけど、私たちは主の臨在を経験すると決めていかなきゃいけない。アメン。だから礼拝にね、こういう教会礼拝で当たり前、私たちみんないろんなものあるわけ。時々神様からなんでこれがまだ来てないか分かんないかもしれない。でも鍵は何？ドアが開かなきゃいけない。そのドアはイエス様なの。願い事じゃないの。アメン。イエス様なの。イエス様の臨在に私たちがそれでコネクションした瞬間にドアがいろんなものを開いてくるわけ。でもフォーカスはいつも主に行くわけ。アメン。主が一番。主と主に、私は主をフォーカスしたい。そして主の顔から来てるこの言葉、御言葉、教え、啓示、予言、いろんなもの、それ私たちは受けていかなきゃいけない。アメン。だから黙示録3章の20ね、忘れないで、みんな。詩篇24と3章の20、黙示録3、すごいコネクションしてるから。アメン。栄光の王が入ってくる。なんで？ドアが開いたからって書いてあるの。いろんな扉開けようっていう。だから開いた。そして黙示録3章の20では主が語ってるわけ。私の声を聞いてドアを開くならって言ってる。アメン。だから今日も主の声を聞きましょう。主の御言葉を聞きましょう。主が私たちに今のこの季節に教えようとしている個人的な教え、そして教会に教えようとしているもの、私たちはそれを受けなきゃいけない。アメン。だから私たちはトランスフォーメーション、日本でも主の臨在の増加、それ私たちは今信じてるから。アメン。皆さん信じてますか？アーメン。 OK。 じゃあ今日はね、エペソ2章の1からちょっと見ていきたいんだよね。エペソ2章の1。先週は、ね、ちょっと早いメッセージだったけど、天国から何かが来た。で、それがクリスチャンとして私たちは天国から来るもの、それを今でも私たちは期待しなきゃいけない。アメン。それ私たちは毎日ね、主との関係でそれを期待してるわけね。エペソ2章の1節。私たちもヘブル手帳ではね、その神様のカレンダーでは、今度やっとあのプリムの祭りのね、月に入る。今回は2回同じ月があるから、今月がプリムの祭りのお祝いする時なの。だから当たり前、今年はキリスト教のカレンダーはちょっとずれてるわけね。イースターとかね、それがもっと早くやっちゃうから。でもこの聖書のカレンダーではこの次の日産の月でそれが起こるから。アメン。そしてこの季節、みんなも分かるよね。何なの？イエス様の血潮を忘れないでっていう意味なの。あがない、エジプトからの解放、いろんなものを聖書を読みながら、そういうコネクションしていかなきゃ。私は今年は絶対エジプトの霊から離れる、この世の流れから離れる、罪の流れから離れる、それを決めていたら解放の時なの。そして自分で解放できないって分かってくるわけね。だから神様は全てのエジプトの神々に勝利したわけ。エジプトが礼拝してたもの、それに対して神様は全て勝利していったんだよね。アメン。 エペソ2章の1節。ハレルヤ。でここで2章の1節。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり。これがクリスチャンたちへ のこのパウロがね、エペソにあった使徒的センター、そこでこれを教えるわけね。これみんなね、すごい大切なポイントなの。ここでなんで彼らは死んでいたか、生きてたのに。もう一回言うね。生きてたのに死んでいたあなたたち。だから誰かがいきなりこのメッセージを知らないで、誰かが福音を伝えてあなたは死んでるよって言ったら、当たり前笑うよね。死んでないわけ、生きてるわけ。でも聖書の特にイエス様が教えたもの、そしてイエス様の弟子たちが教えたもので、私たちは生まれた時から何か問題があったみたい。だからここであなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであった。これが創世記3章で見える神様がアダムとエバに言ったわけ。この善悪を知る木の実を食べたら、その時にあなたは死ぬよって言ったの。でもアダムとエバはそれを食べた時死ななかったの。死ななかった。彼らはいきなり倒れなかった。そこで終わりではなかった。だから全然違う死というものがあるみたい。これは何だっけ。これは霊の死というものは、聖書では霊的に人間は死んでいるっていう教えなの。だからこの罪、アダムと罪から流れてきたこの罪人という問題、どのようないい人でも優しい人でも罪全然犯さないような人でも、主の前ではその人は生まれ変わらなきゃいけないの。だから私たちは今日もね、セミナーこの後あるけど、お葬式とかいろんなね、死というものはみんな経験するの。そして時々私も人々話しながら死を恐れてる人たちもいる、クリスチャンも。でも死というものはイエス様が来た時に死に勝利したって書いてある。だから私たちはこのみんな人間が通っていくこの今の死というもの、でもその人間は霊的には死なないの。だから私たちは生まれた、自分で決めなかった、神様が何かの計画があった。でも自分の死というものは自分が絶対通っていかなきゃいけないもの。そしてそこでイエス様が戻ってくる、天から現れた、そしたらそこで私たちが生きていれば、私たちは天国に行くわけ。空中で主と会うの。でもみんな人間は死を経験するわけ。そして死の後なんて何が来るわけ。裁きが来るわけ。これなんで大切。私たちは死ぬために生きてないの。死の準備はいろんなものしなきゃいけないかもしれない。今日もいろんなセミナーそれ習うと思う。でもその死で誰も人間は終わらないの。そのすぐ後、聖書では死の後は裁きがあるって書いてあるわけ。いきなり天国に入らないわけ。まずは裁きがあるの。そのために私たちは今日生きてるの。この地上のお金持ちになるためではない。お金持ちでもいいんだよ。でもお金持ちになるためではない。なんかすごいいい人生あるため、それでも悪くはないんだけど、そのために私たちは生きてないの。私たちは神様の御心をやるために今生きてるわけ。善悪を知る木の実を食べた瞬間に私たちは霊的に死んじゃうの。アメン。だから全てのクリスチャンは生まれ変わらなきゃいけない。霊が新しくなるわけ。もう私たちはこの人生が新しいスタートするわけ。でもそこで私たちは他の人間のように、あ、これで私の終わりなんだって決めないわけ。私たちはこの裁き、主が私を裁くとき、そのための準備をしてるの。だから今私たちは主にいろんなものを願うけど、私たちは主の願いをやりたいわけ。 私たちはみんな生きてる理由があるの。そういう人言ってみて、生きる理由があるよって。だから主への清い恐れが入ってくるの。これなぜかというと、当たり前私もクリスチャンと話しながら、当たり前ここじゃないけど、いろんな場所で死ぬ前のクリスチャンのこの考え方、ある人たちを本当に恐れてるわけ。でも聖書を読んでいれば、そして主を本当に今知っていれば、喜んで入れるわけ。はっきり言って天国が楽しみになってくるわけ。なんで、自分は主のために、そして主の御心をするために生きていたから、イエス様と会う時に喜びが来るはず、そして報いがあるわけだ。いつも言うけど、天国というものはみんな違うロケーションがあるの。大きい場所なの、すごい広い場所だから、私たちは主から来る報いのために生きていかなきゃいけない。今のためのお金ではない、今のための何かこう名前が欲しい、いろんなもの、それそのために生きていけば、完全に普通の人間と同じような生き方してるの。私たちは主のために生きていかなきゃいけない。アメン。だからこれなんで言ってるかというと、私たちはこの季節で、なんで私たちはエジプトから出たのか、なんで神の約束の地に入ったのか理解しなきゃいけない。神様は私たちはエジプトに残さないの。神様は私たちを約束の地に入れるわけ、ね、そして2節、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の蔵の中に今も働いている霊に従って歩んでいました。だからこれは悪魔の流れで動いてたってこと。パウロはこれ全然隠さなかったから、悪魔が私たちを支配してたようなところだったわけ。世の流れだけではない、サタンの流れで動いてたの。みんな解放されましょう。だからエジプトの流れで私たちは動いていた、そこで悪魔の流れでも動いていた。3節、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、だからこれは自分のやりたいものをやるってことね。私が欲しいもの、私がやりたいもの、それが人間のすごい危ない考え方なの。ヒューマニズム、私が一番だっていう考え、神様それ全然信じてないわけ。天と地を創造された神様は神様なの。人間を作られた時、あなたは神様だよって一回も言わなかった。神様のために私たちは生きるわけ。そして肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。これがみんな、この神様の恵みを受けない人たちは、この怒りを将来受けるわけ。これは裁きというものね、裁き。今は恵みの時なの。だから今はいろんな面で罪を犯す、いろんな問題が起きないわけ。いきなり雷が落ちてこない。いきなり死なない。ある人たちはそれ神様がやるって言ってるけど、全然新しい契約ではそのようなもの見えないの。今は恵みの時代、今は救いの時代なの。でもこの時代がどっかで終わるの。それいつ？イエス様が戻ってくるとき。アメン。これなんで大切かというと、私たちは罪を犯して、そして何も問題がならないからそれがいいと思ってしまうわけ。それが危ないの。罪は絶対裁かれるの。でもグッドニュースは何？罪は許しがあるわけ。アメン。だから神様の恵み、豊かな神、ここで4節ね、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、だからこれが私がスタートしたものではない、神様がスタートしたものなの。神様は私たちを愛している、神様は私たちに恵みを与えた、それがこの時に私たちは感謝しなきゃいけないわけ。イエス様が現れた一つの理由は何？この罪というものをなくすためだったわけ。その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちを、これ何の死？霊的な死。 全ての人間はこの霊の死というものから解放されなきゃいけないの。私たちはこの神様が与える命を受けなきゃいけないわけ。で、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。アメン。だからみんな今日クリスチャン、本物のクリスチャンであれば、私たちはキリストと共に生かされたわけ。自分の中に、例えばこれキリストと書いてあるから、油注がれたお方と彼の油注ぎという意味ね、ギリシャ語では。キリストはイエス様の名前じゃないから。よく理解して、キリストは彼のタイトルなの、彼のポジション、彼ができるもの、メシアはメシア。でもこれは油注ぎが、イエス様の油注ぎを通して私たちの中に命が入ってきたわけ。あなた方が救われたのは恵みによるのです。自分がすごいいい人だったから救われなかったわけ。自分がすごい祈ってたからそれで救われたわけではない。だからいつも言うけどね、祈りで救われないの。祈りで救われない。イエス様を受けなきゃいけないの。そして自分の人生をイエス様に捧げなきゃいけない。それがスタートなの。でもクリスチャンになった瞬間、今度は中にこの死ぬっていうものがないの。自分の中に今度主の命が入ってるの。だからあなたはその主の恵みによって救われた。そしてあなたは生かされた。だから本当に生きてる人間になったわけ。6節、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。だから何、ポジションを与えてくださったの、私たちに。イエス様が私たちによみがえりのパワーを与えた。そしてポジションを与えた。7節、それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、だから 誰によって、神様の愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。アメン。主の恵みを私たちはこの季節、この時期でね、私たちは主に感謝しなきゃいけない。だからイエス様のよみがえりをセレブレーションする、それもすごい大切なの。私たちのキリスト教の土台なの、それ。イエス様の十字架、そしてイエス様のよみがえり。でもイエス様のよみがえりを考えながらそこで終わってはいけないよね。イエス様は死んだ、その後生きた、そこで弟子たちに現れた、そして天国に戻った。それだけが私たちのフォーカスであれば、完全にこの信仰に入れないの。イエス様が今度私たちのために死んだ、そしてよみがえった。誰のために？私たちのために。これなんで大切かというと、このイエス様の十字架でよみがえる、信じるクリスチャンは当たり前、それ信じなければクリスチャンになれないわけ。聖霊様来ないから、それを告白しなきゃいけない。イエス様は十字架にかかった、何のため？私の罪のため。3日後よみがえった、それも告白しないと救われない。そこでその後イエス様が主ですって言わないと救われないの。アメン。救いは聖霊様しかできないわけ。イエス様の御霊、キリストが来なきゃいけないの。でもそのイエス様の十字架とよみがえる、そこでの一つのセレブレーションは何？私も死んだ、そして私もよみがえった。これがクリスチャンがよく行けない場所なの。難しいの。自分の人間の自分の人生を見ながら、これが本当にクリスチャンになった時起きたのか、それを信じるまでこれが絶対活性化しないの。私たちもイエス様の十字架よみがえる、当たり前信じなきゃいけない。イエス様が人間ではない主であることを信じなきゃいけない。でも今度イエス様が私たちに与えた死とよみがえりと天国に与えたポジションを信じなきゃいけないの。ということで私たちは外から自分をチェンジできないの。どのぐらい毎週日曜日礼拝来ても変わらない。自分が毎日主で何かいろんなものを願ってる、人生全然変わらないから。なんで？神様はもう私たちに新しい命を与えたわけ。 私たちはもう中で生まれ変わっちゃったの。だから私たちはもう頑張ろうっていうものじゃないわけ。自分の中で起きたこの死、罪人ではもうない。私は神様の前で、神様の臨在の前で、神様と同じ義を今持ってるんだよ。それまで信じなきゃいけないわけ。でも多くのクリスチャン信じないの。それなんで信じることができない？まだ自分はいい方向行ってないから。まだ自分のマインドは変な方向行ってしまう。悪いものを考えて、汚いものを考えてしまう。自分は誰かと喧嘩する、いろんなものをやってしまう。そこで私たちはまだ、私はもう変わってないんだと思ってるわけ。トランスフォーメーションは外から絶対来ないの。どのぐらいインパーテーションを受けても人生絶対変わらないの。外から来るもの何も変わらない。自分の中で起きたこのイベント、最初のイベント、それを私たちは信じなきゃいけないわけで、私はもう罪人ではない。私は前は本当に怒りを受ける人だった、主の怒りを受ける人だった。でも私は主の恵みだけ受ける。私が罪を犯すとき、神様はびっくりしない。最初から、最初の人間から罪を犯したから、神様はその時びっくりしなかったわけ。でも神様は私たちに与えた自分の中で起きたトランスフォーメーション、それを私たちは信じなきゃいけない。だからキリスト教、クリスト、本当のクリスチャンというものは何かやろうとしてないわけ。何かこれ得ればいい。いや、自分の中で起きたこの神様からもらったこの義というもので大胆に毎日生活し始めるわけ。私たちは時々罪を犯すクリスチャンなわけ。時々罪を犯す生徒、時々罪を犯す義人なの。私は行いではない、私は霊、心で起きたイベント、それを信じなきゃいけないの。これをパウロは何回も新しい契約でそれをみんなに伝えるわけ。あなたたちはもう死んでんだよっていうわけ。ちょっと死んでる。なんで死んでるって言ってる。死んでる？死んでない。でもパウロはエペソ、コロサイ、ガラテア、ローマ、何回もローマってすごい説明、あなたたちはもう死んでるんだよっていうわけ。あなたたちはもう蘇ったんだよっていうわけ。あなたたちはもう主と共に聖霊様がいる人間なんだよっていうわけ。ということは、パウロが全ての良い行いに頑張った人生で分かったのは、どこかでこれやめなきゃいけないなって分かったわけ。そこで本当の福音を聞いて、イエス様の十字架と蘇りは主だけではない、私にも来たんだ、それを信じなきゃいけない。だからこの季節でこの教えを聞かなければ、私たちはただイエス様の十字架、イエス様の蘇りを考えながら感謝します。当たり前感謝する、イエス様に。でもイエス様を感謝しながら、イエス様は聖霊様を通して、御言葉を通して私たちに伝えてるわけ。同じものを経験したよっていうわけ。私たちは良い行いで天国入れないの。良い行いでクリスチャン生活できないわけ。良い行い、感謝、でもどっか違う流れから来なきゃいけないわけ。宗教的なものじゃなくて、私たちは神様がもう与えた恵み、与えた心のトランスフォーメーション、それを信じ始めなきゃいけない。私たちは主と共に死んだ、私たちは主と共によみがえった、私たちは主と共に今天国の席がある。でよく言うね、教会でよく 席があるって、あれ昔からの教えなんだけどね。でもそれ頭に聖書一回も書いてないから。天国の席がなければ私たちは天国入れないの。名前が書かれなきゃいけないわけ。それが救われた時に起きたの。だからもう天国で自分の席がある。でもこれを読めば、もう自分もそこのポジション、その流れで動いてるわけ。聖霊様が私たちの古い人を殺したの。私たちは新しい人になったわけ。古いものはもうない、全てが新しくなった。これクリスチャンみんなだよ、みんな。全世界の本物のクリスチャン、今日みんなそれあるわけ。でもこれを 信じなければまだ宗教の霊にやられちゃう。この季節に私たちはこの恵みを信じなきゃいけない。弱い時こそ私たちは強いの。私たちが倒れた時感謝、なんで？主の恵みが来るから。私ができないと言った時主の恵みが来るの。私は祈れないと言った時に主の恵みが現れるわけ。この今通ってる人生の問題分からない、その分からないと言った瞬間、それ自分が神様ではないと認めた瞬間に主の恵みが落ちてくるわけ。私は自分で生きることができないの。主の御霊に満たされなきゃいけない。この恵みのように、みんな言ってみて、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって何？救われた。何が救われたわけ？自分の霊が救われたの。私は霊、魂を持ってる霊、体の中に住んでる霊なの。だから自分がクリスチャンのすぐなった姿、何も変わってないわけ。病があった、まだ病がある。いろんな思いの問題がある、まだ思いの問題がある。でもそこで何が起きたわけ？奇跡が起きたの。自分の心が新しくなったわけ。最初は赤ちゃんのステージになるわけ。そこで何が必要なわけ？最初のイエス様の教え、このミルクを飲まなきゃいけないの。土台的な基礎的な教えをそれちゃんと習わなきゃ。その一つがパウロが何回も教えた、あなたはもうトランスフォーメーションされましたよっていう教えなわけ。あなたの中に聖霊様がいるんだよっていう教え。コリントの教会は罪いっぱいあったわけ。そこでイエス、パウロは彼なんて言うわけ？生徒たちって言うわけ。一回もあの時で怒ってたんだよ絶対パウロは。あなたたち何やってんの。でも最初から手紙を見ればあなたたちは生徒たちって言うわけ。生徒ってどういう意味？清い人って意味なの。性別された人なので、私はもっと清くなるっていう流れじゃない。私はもう神様の義を受けたと信じなきゃいけない。義人として私たちは中から、心から、私たちはこの世を支配していかなきゃいけない。この世っていうことは人じゃないよ、自分の人生。罪に支配する、いろんな悪魔の誘惑支配する、自分の魂をコントで、いろんなもの、自分の人生のものをコントロールしていかなきゃいけない。トランスフォーメーションは自分の中で起きたイベントを信じなきゃいけないの。私はもう許されたの。いきなり命がなくなった、すぐ天国帰れるわけ。誰も完全な人間で天国入れないの。私たちは恵みを受けながら、その流れで動いてて、いつも主に感謝しながらそれで生きてるの毎日。そこでどっかでこの地上の時間が終わるから、そしたらそこで自分の席がもう天国にあるわけ。座る場所がある、ポジションがある、天国に入れる喜び、感謝しなきゃいけない。だから私たちはこの時期で何を決めなきゃいけない？恵みを受けなきゃいけないと信じなきゃいけない。宗教の霊が入ってきてしまった、パリサイ人のパンダネが入ってきてしまった、サドカイ人のパンダネが入ってしまった。それ全部イエス様はダメだよって言ったわけ。自分のマインドが変な方向行ってしまった、自分の中トランスフォーメーション、何が起きたかを信じなきゃいけないの。それはあなたから出たことではなく、神の名にプレゼント。アメン。神様の賜物は私たちに与える聖霊様なの。聖霊様が中にいなければ私たちは新しい人になれないわけ。主の御霊が来た時に私たちは聖霊様を通して人生が変わったって書いてある。行いによるのではありません。隣人に行いじゃないよって言ってみて。当たり前、主は私たちがもっといい人になる、優しい人になる、主の御言葉を読む人、それ求めてるんだよ。 でも私たちは宗教的にやらないの。私たちはもう愛されている流れでこれ入るわけ。行いによるのではない。誰も誇ることのないため。絶対みんなね、天国に、まだ私まあいた可能性はあるんだけど、でもその天国で誰もね、いきなりね、私はこれやったんだよとか言わないと思う。すごい祈ったんだよ、一日中賛美したんだよ、で伝道いつもやりました、誰も言わないの。みんな分かるんですが、イエス様を見た瞬間、イエス様のキスを見るから。天国はすべて神の子羊を礼拝してる、永遠に。なんで神の子羊を礼拝してる？私が全然何もしなかったから、イエス様がすべてやったわけだから。これを私たちはこの地上でも今でも私たちは信じなきゃいけない。誇りがない、私はすごいんだよ言えない。主の恵みがすごいの。とりあえず主の恵みだよって言ってみて。じゃあ私は 何でもいいんですかやって、いやそれじゃないわけ、そのメッセージじゃないの。反対に言ってしまう。それパウロもローマ6章で言ったわけで、恵みがあるからもっと罪を犯す、そんな教えではないわけ。でも恵みがなければ勝利できないの。それがメッセージなの。主の恵みを通して私たちはやっと自分の魂と肉的なものに勝利できるようになってくるの。なんで自分の霊は生まれ変わった、自分の中に聖霊様がいる、神の宮になった。そこで自分の中から今度勝利の人生がスタートするわけ。自分の外を見て自分の人生何も決めないの。だから自分の体に病がある、当たり前癒しを信じないクリスチャンって多いけど、自分の体に病がある、自分の体が自分じゃないの。自分の霊新しく生まれ変わったわけ。霊と聖霊様と私たちは一つになる。今度中から癒しのパワーが流れるはずだわけ。神様のすべて私たちにも与えちゃったの。聖霊様がいる、主の力がある、そして主の権威があるわけ。アメン。今日セミナーあるからね、終わらなきゃいけない。感謝、みんな感謝、みんな言ってみて。行いじゃないよって、それ時々自分に言わなきゃいけない。自分がすごいと思った時すぐ倒れるから、主の恵みで動くの、主の油注ぎで動くわけ、主の助けを受けながら私たちは生活するわけ。10節終わろう。実に私たちは、みんな言ってみて、私たちはって言ってみて。これ当たり前、ノンクリスチャンのこと言ってる、クリスチャンのこと言ってる、これ教会に書いてるから。実に私たちは神の作品であって、すごいよねこれね、神様の作品、神様の子供になっちゃったわけ。私たちは良いことしたからではない、神様の作品。ということは神様があなたが変わるまで待ってるよじゃないわけ。あなたがもっと優しい人になるまで待つ、そうでもない。もっと清い人生待ちますよ、そうでもないわけ。神様の作品なの。神様が私たちの人生をチェンジしながら私たちが人生が変わってくるの。よく見てよ。だからここで反対が見えるから、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神様がもう作られた人生があるの。神様がもう私たち一人一人クリスチャンに与えたこの創造のパワーがあるわけ。良い行いがある。この良い行いはやってみようではない、自分の中から新しい人になったから、自分が霊と理解して私は魂を持ってる、その魂が反映していかなきゃいけない。だから パウロはローマ12章の一節にですね、あなたたち人生をチェンジしなければマインドをチェンジしなきゃいけないよっていうわけ。 なぜかって自分の中で起きた神様の作品、神様のデザイン、神様が与えた使命、神様が与えた道、それに入ることができるよっていうわけ。ということは誰かのようになる人生じゃないの。あのようなクリスチャンが、いや神様が与えた良い行いの流れに2024年入っていくわけ。イスラエルの人たちは大体エジプトにいた時、行かないって言ったわけ。約束のうち約束されてるのに行かない。何回も印があるけど彼らは信じない。神様が決めた人生を信じないわけ。みんな今日ね、私たち一人一人みんな違うわけ。みんな違うの。私たちはみんな神様が、これ先週も言ったと思う、天と地を創造した前に私たちをデザインしたわけ。それがパウロのもう一つの教え、まあ、ヘブル人の手紙だけど、天国、いやごめん、ガラテヤね、天国のエルサレム、そこで私たちは作られたわけ。だから天のエルサレムがパウロは母だよっていうわけ。お母さん。私たちはただここでなんかみんなノンクリスチャンみたいに、それから全然知らないクリスチャンに歩んでないわけ。神様の恵みを受けながら毎日喜んで生活してるの。神様がもう自分の中で与えたこの作品、それを信じるわけ。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。今日これね、考え、昨日から考えながらみんなに伝えたい。これ見てる人たちもね、今年は主がドアを開くと信じなきゃいけないわけ。でも自分がね、これだよってもう決めてれば終わっちゃうの。それで神様はもう前から、天と地を創造する前から私たちの道を決めたわけ。じゃあどうやって分かるわけ。当たり前、主の声を聞くことができる、御言葉を学ぶ。でももう一つは主の開くドアを信じなきゃいけない。その主が開き始めたドア、それ何回も主はノックし始めるから、私たちに何回も印が、これ先週の教えとコネクションするからね、印が来るわけ。それ自分考えれば、これ私はできない、このようなもの、こんな場所で行かない。でもそこで神様は自分の中で天と地を創造した前から決めた、その聖霊様、当たり前それも知ってる、それが私たちの霊に入って自分のマインドに入り始めるの。自分のマインドに幻というものね、これ幻レベルがいろんなあるから、そこで神様のなんか与えたい新しい人生を見始めるわけ。だみんな今年期待してますか。主はドアを開くから、隣の人全然違うドアかもしれない、それでいいの。自分のドア神様が決めたから。そしてこれは悪い道ではない、繁栄の道なの、成功する道なの。祝福から祝福、アブラハムの祝福に入っていくわけ。最初はこのぐらいあった、まだこれが増加していくから。アーメン。それも自分がすごいからじゃないんだよ、主がもう決めた人生なの。神様がもう決めちゃったの。いやでもゲア先生、私はこのような人なんだよね。それが主の前でできないわけ。私が決めたわけじゃないの、主が決めたの。立ちましょう。熱い熱いわ。だからこの季節ってね、私たちは何を考え始めるか。イエス様の十字架の贖い、自分がクリスチャンになった時に戻るはずなの。その瞬間、私は罪人だ、そこで教会に入ろうねではない。当たり前、教会コネクションする、それ聖書的。でもそこで考えなきゃいけない、私はできない、義人はいない、一人もいない、どのような人間でも。でも神様の義をもらわなきゃいけない。だそれ考えるだけで涙が出てくる時がある。 自分で何もしなかったから、ただ自分の罪人であるのを認めたわけ。そこで神様の義をもらったの。みんなアメン。手を挙げましょう。主の前に、主の助け必要なの。私たちは主の恵みを受けながら生きていかなきゃいけない。私たちが完全になるまで主は待ってないから、最初から主は私たちと一緒にいるわけ。主は私たちから絶対離れないって約束したの。いい時、悪い時、罪を犯す時、罪を犯さない時、主は絶対いるの。今日みんなに伝えたいのはね、主の恵みを受けましょう。主の恵みをもう一度信じましょう。主のパワーを信じましょう。主の計画を信じましょう。主の良い計画があるんだ。自分を見ない、主を見るの。主の憐れみと恵みが必要なの。イエス様、あなたの素晴らしい恵みを感謝いたしますよ。この良いメッセージが全世界で、このシーズンでそれを聞くことを感謝いたします。イエス様、あなたが十字架、私たちの罪のために十字架にかかった。イエス様、あなたが私たちに命を与えるためによみがえった。イエス様、感謝いたします。あなたは死んでいない。イエス様、あなたは生きておられる方、信じましょう。主よ、私たちがこのエジプトから出る、これはイエス様、あなたの血潮を通してしかできないことを感謝いたします。私たちの頑張るパワーではない、祈るパワーではない、主よ、あなたの恵みです。あなたの憐れみです。主よ、主よ、感謝します。イエス様、あなたに永遠に感謝しましょう。あなたの義をもらったことを感謝いたします。私たちは義人になったことを感謝しましょう。心が変わったことを感謝いたします。イエス様、あなたの愛を受け続けます。イエス様の御名によって宣言します。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤー。もう呪いがないんだよ、みんな。祝福だけなの。イエス様は全ての呪いを受けたから。アーメン。OK。じゃあ、献金やりましょう。ハレルヤ。主に感謝。ハレルヤ。今日もね、信仰のドア開きましょう。主の恵みを信じましょう。アメン。ハレルヤ。今年も絶対いろんなドアが開くから。OK、立ちましょう。みんな繁栄信じてますか？アメン。主は私たちに成功するパワーをもう与えたの。主にあるから。それ私たちは活性化しなきゃ。どうやって？感謝し始めるの。私はもう呪いがない、祝福だけある。それを宣言していかなきゃいけない。アメン。 OK、 宣言しましょう。イエス様の御名によって、このお金にある呪いをキャンセルします。イエス様の御名によって祝福を宣言します。繁栄を宣言します。主の恵みが来ます。主の助けが来ます。私は成功します。イエス様、感謝します。感謝します。感謝します。アーメン。喜んで主に捧げましょう。